ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
塩津形教育研究所は設立して10年以上経過しました。その間に塩津形や付け皿についての講演を継続しています。また郷土史に関する各種資料を2大学4高校の学園祭に計16回展示し、大勢の皆様に鑑賞していただいています。
FM 柴田ラジオアガット、ここからはラジオ郷土史講座でお楽しみください。この番組では大和政権の上策月皿の木、それから柴田氏について勉強していきたいと思います。この番組の先生ご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。伊藤先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
春めいてきてね、だいたい桜が咲くような頃になりましたけれどね。
そうですね、穏やかでないい気候になってきましたね。
全然今回の番組と別件なんですけど、先生のご自宅の周りもね、研究所の周りも結構桜に囲まれて、
そうい見事なんですよ。
ねえ、はい、さあ番組2回目となります。先生、今回、番組どんなお話聞けるんでしょうか。
はい、柴田氏と月皿の木、一見無関係のようですけど、非常に密接な関係があるということをお話ししてみたいと思います。
はい、
特に柴田氏では、はい、いじみ野にある越塩神社が、安倍の平府先森の大将を祀ってあるという点では、本当に貴重な神社ですね。
大和政権の上策というのが河川のや船ですね、強い関わりをがあるということも考えられるわけでしょうかね。
そうですね、柴田氏では船入りという地名があるということからも、
ね、はい、
船道ですし、それからぬったり港は柴田藩の港ですし、と、いうことはもうすでに信濃川、阿賀野川、梶川、塩津形と、その前に福島方も入りますけど、河川周辺の要所地であるわけですね。
そうです
ね、神原平野で採れた米が周辺で運ばれている点では、古墳時代の安倍の平府の時代でも考えてもそう無理ではないと考えてます。
これ先週も話を先生に教えてもらって、すごい数だなと思ったんですけど、結構な船の数が来たんじゃないかということらしいですよね。
そういうんですね。これは白村江の斉明天皇が韓国の百済と新羅とやった時です。新羅と戦争した時にやっぱり兵隊を送ってますが、あの時の船を見るとやっぱり一艘に30人以上乗ってますから、かなり外海でも通用できる船だったということは考えられますね。
なるほどね。改めてなんですけれども、柴田氏、それから柴田氏と上作ですね、はい、それからそれらの関係というのはどういったものが考えられるんですか。
その安倍の平府を祀った神社が
越塩神社、
柴田氏いじみ野にあるという点では大変関心が高いですね。特にいじみ野ってどうしていじみ野って読むのかっていうのが非常に学者の間でも関心の高い地名なんですね。
パッと見た目は本当に難読、
公の のですから ね、それも50もあった
50もあった公ののと書いていじみ野ですからね。
そうですね、そういうところから考えて、柴田氏とのつながりでは前回の第1回目の時にも申し上げましたように、塩津形は天竜の時代もありますけど、柴田藩の時代も結構あるんですね。
はあはあ、
で柴田藩主は初代から塩津形の干拓をやってきてるんですね。それらをその途中から竹前さんたちが中世にやって、江戸時代になってやってんですけど、初代景勝公時代から神殿開発やってますので、そういう点ではかなりその柴田と古墳時代とのつなげてもそう無理はないなと思う。
なるほど、
ね、もう一つはそのさっき初回の時に申し上げたように、ぬたりの木とか岩船の木を造成しているのが647年648年ですけど、はい、いじみ野から 中心、いじめの中心にしてものを進めたときに、
はい、
塩姿を経由して必ず胎内市を通ってんですね。
いや、川というかあれ、船の通り道がってことですね。
はいはい、岩船の木行くのに胎内市通らないで行かれるわけがないので、
そうですよね、
そうすると岩船の木が648年ですけど、その一川馬古墳が4世紀前半までというと、すでにもう大和政権とのルートができておったっていう事実がそう無理なく理解できると思うんですね。
そうですよね。
ということはぬたりの木から
河
川周運で岩船の木まで行ったっていうことは考えられますね。
そうですね。
特に塩姿とその胎内市の川が荒川までつながってますから、周運は非常に活発だったと思うんですね。
なるほどね。
特に中世のその村上藩は塩姿からお城まで運河を作って船を乗り入れてんですね。
はあ。
そういうことから考えても、あ、昔の人もやっぱり考えること同じだなと、こういうふうに考えているわけです。
塩使ったはそう考えると本当の生活の要衝というべきなのか、非常に重要な位置を占めていた場所になるわけなんですね。
そういうことですね。特に塩姿は塩の道という本を私は書いて、
は
い、第7章によみがえる月さらの木っていうのを、はい、平成15年に初版で、次の年、
はい、
塩姿と月皿の木の進展具合を加筆して第二版出したんですよ、うんうん、私も胎内市出身ですので、うんうん、胎内市出身の研究者が3人も同じなことを研究しておったという面白い因縁です
ね。
特に塩姿っていうキーワードで考えると、上作と柴田氏とのつながりもそう、
そうですよね、
無関係ではないように私は思いますね。もう一つ関連するのはですね、はい、柴田藩は江戸時代でも塩と米を他藩に送ってますけど、
はいはい、
古墳時代でもその先森にお米と塩を提供してんですね。
ほうほうほうほう。
これは文章に出てくるので、やっぱりその大変な量の先森
ですよね、
を生活させるのに必要な食料という点でも塩姿のパワーっていうんですか、持ってる力っていうのは、
うん、
塩の道から考えても米の道から考えてもないがしろにできない、
そういうことです
よ、ね、古墳時代からのものだなと私は考えています。
まあ、先ほどその相当数の船が来たイコールまあ人の動きというのもあったということをまあ推測なわけですけども、そういったその先森のまさに衣食住を手配するという意味でも、その塩塚田周辺、
はい、
まあ、活発だったということも言えますかね。
は
い、
そうですね。特に梶川では賀門山の付け根塩塚田のへりに先森がいたっていう、それから諏訪山というと塩塚田の南の方ですね、新潟寄りですけど、
そうですね、
あそこもかなり古くから栄えた土地ですので、特に聖籠町の場合は肩が多かったですからね。そういう点では肩と肩をつなぐとかなり住宅の土地もあったでしょうし、食料の生産できる土地もあったでしょうし、ということは大いに考えられますね。
実際その住宅の話になりますと、その、はい、先森はあれですか、なんかいわゆる今でいうとこの地区というか集落を形成していたみたいな、やっぱり先生の研究の中でできたりするんですか。
特に今のところ先森がいた上作だという場所が、築地のところに今地元の研究者、六地蔵、
はい、
築地村郷土研究士会の方の研究によると3箇所ぐらいあるというので、今標識を立てる活動してんです、立てたんですね。
ここが要は後ですよということになりますかね。
はい、
うーん、
それは確かに現地行って巡見現場学習してみるとですね、船が着く場所としては本当に公的な場所で、そのちょっと上には蔵ができるような平坦な土地もあります。現代にゴーグラゴーグラと言われている土地も現存してますから、民間の研究団体ですけど、
はい、
六地蔵地人研究会の方々は積極的に活動してるんですね。もう一つ有力な線が出てきてるのは、 羽賀弥一っていう時の東京大学の教授、後の国語学院大学の学長をした羽賀弥一博士が、旧辻村の村下に、文に名高き月さらの昔据えてあるってこう書いてあるんです。2番がほとんど上作、月さらについての歌詞なんですよ。
要は村の歌ってことですね。
でその方がその新潟の小学校を卒業していますので、お父さん宮司で新潟に住んでおったっていう経緯から考えても、その歌詞の月さらというのが全く無関係でないというふうに私は思ってるわけです。
なるほどね。
そうするとですね、小野松江さん、斎藤秀平さん、池田右光さん、羽賀弥一さんで私の本、こんなにもその一箇所に5人も、
そうですよね、
偶然にもね重なってるというか、呼び合ってるというか、
呼び合ってるって感じが、
つながってるというか、
つながってるって感じが、つなが
ってきたというか、歴史の重みだと思うんですね。
なるほどね。
はい、
先生、それこそ、月さらの木と新潟県内3つ、その他月さら木のほかにぬたり、それから岩船とあるわけですけど、それらでなんか大規模な調査っていうのは何か行われてたりっていうのはあるんですか。
はい、今のところ一番進んでるのはぬたりの木で、
はいはい、
研究も非常に進んでいますし、実際に活動もしていますね。でところがその今のところ実績として出ているのはぬたりの木というぬったり城という木簡が出ただけなんですね。
おなるほどね。
これは月さらにもない岩船の木にもない強みなんですよ。岩船の木もですね、昭和34年前後だと思うんですけど、県を挙げて大々的な調査したんですけど、成果は出ませんでしたね。発掘遺物は出たんですけど、その上作とつながっていないっていう点で空振りになってんですね。
なるほどね。
ところが今胎内市の大塚山、先ほどの一籠山古墳は、その大和政権とつながってる遺物がもう山のように出てるわけですよね。
そうですよね。
そうすると月さらの木が岩船の木の別名だって言うけど、本来は月さらの木の方が先のルートをたどってるような気がするんですね。
なかなかね、その古墳から古墳、まあもともと古墳があること自体、それから古墳の中から当時の政権とつながるものが出てくるっていうのはそうない話ですからね。
そうなんですね。上作、大和政権の上作というタイトルで、ぬたりの木、岩船の木、月さらの木のシンポジウムをやればいいと思うんですけど、だんだん、
なるほどね、
だんだんっていうのは、月さらの木はさっき言った5人が論文を発表してますから公にされています。ぬたりの木もぬたり城という木簡が出てるから、かなり進んでんですよ。で場所はどこかっていうのは4箇所候補地あるんですけど、まだ定まってないんですよ。そういう点では月さらの木が一歩また、
まあ、そうですよね、まあ、ある意味こう分かってるところですよね、
前進したかなと思うんですね。
なるほどね。しかし他のね上作と比べるという、新潟以外のところでは、はい、東北地方、8世紀以降に創始されたといわれるその東北地方の上作と比較すると、何か分かることで先生の方でありますか。
はい、新潟県の上作、3つの上作、ぬたりの木、岩船の木、月さらの木は、大和政権が時の豪族を招いて共演っていうもてなししてんですね。奈良までお迎えして、その時のお土産が熊の皮持てたり、塩だったり酒だったり、お土産を持って、お友達作戦やってんですね。
なるほどね。
150年から200年遅れてきた東北地方の上作は武力なんですね。阿部のヒラフに当たるのが阿部坂上田村麻呂なんですけど、坂上の田村麻呂は徹底的に先住民恵美氏をやっつけましたからね。
はあ、やっぱ違いが出てくるわけですもんね、はい、
計画的に服従させましたからね。
はあ、
これは NHK の最近もう 3,4 年経つでしょうかね、 NHK のドラマで4回シリーズで当て類っていう坂上田村麻呂を扱ったその上作のドラマありましたよ。あれらなんか見るとすごい扱い方してますもんね。
そういった意味の好対象なわけなんですね。
全く対照的ですね。
逆に言えばそういった人にこうお友達作戦ということではやっぱ賢かったのこっちの、月皿の、まあ、今の胎内市とか中条の方の方が賢かったという付き合い方ができたということなのかもしれませんけどね。
とも受け取れますね。東北地方の上作はね、はい、四角できちっと確かに上作で囲われてます。伊沢行っても多賀城行っても、はいはい、っていうのはあの先住民が焼き打ちを食らわせてるんですね。数度だからそういう点ではなかなか屈服しなかったんですね。坂上玉露丸も相当計画的に頭脳プレイでやったんですね、戦争を服従させるために。そういう点では本当にあの安倍晋三の人徳だったかもしれません。
そうですよね、うん、そういうことが言えますよね。
作戦勝ちだったかもしれません。
そういうことですよね、うん、その安倍晋三と言いますとやっぱり小正神社ということでね、先ほど来先生も触れてますけれども、はい、胎内市はいわゆる弥彦神社ですね、はい、と、まあ、関連が挙げられるわけですけれどね
と考えているんです、っていうのは越後平野の干拓は大和政権が越後一宮で弥彦に作ってますよね、
はいはいはい、
弥彦神社、弥彦神社の文献をこう地図なんか調べると、うん、弥彦神社伊藤の意に夜に、
はいはい、
日に子供弥彦神社っていう神社名になっています。上りも弥彦神社になっているのがあるんですけど、今弥彦神社の文献見ても弥彦神社って2文字ですけど、昔のの見ると4文字神社になってますね。胎内市の弥彦神社ってね、塩姿のへりに一籠山古墳のそばに3つあるんですよ、3社。
あ、そんなにあるんですか。
はい、胎内市築地に弥彦神社がありますし、胎内市弥彦岡に弥彦神社がありますし、弥彦神社がありますし、胎内市大塚という大塚山古墳のところに弥彦神社があって、非常にいい場所だったというふうに考えられるわけですね。
いやじゃあそんな関係があったとはって先生から初めて聞きました。これじゃあまた来週以降ですね。
そうですね、
まあ、今日は柴田市を中心に月皿の木と柴田市、まあ、小正神社とのつながりに関して詳しく聞いてきました。また来週は今度またね、胎内市、旧中条町との関わりで話を聞いていきたいと思います。
今日のお話に関連してつなげていきたいとこう考えています、ね、
はい。本当にいろんな話を聞いていくたびに驚きを僕本当に驚きしか出てこない。それだけちょっと不勉強なところがある。皆さん一緒に勉強していきたいと思う、まあ、それだけやっぱり先生も長年の、ね、研究の成果というのがこれから本当にいろんな意味で発表されるラジオを通してもそうですけれども、先生日仏芸術交流90周年記念、
はい、
プルールドリス芸術文化受賞でしょうかね、はい、これ受賞されたそうで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。これはフランスへ私渡ったのが27歳、冬、ほうほうほうほう、30歳の時夏、
うん、
でフランスの展覧会に私の作品を何とか展示していまして、ルーブル美術館さっき言った2回とも訪れていまして、この研究と芸術アートをつなげているのが私の強みで、
そっか、
だからなんで共同史研究がその芸術と芸術と関係あるんですかなんて言うんですけど、これは東京の出版会社で出している BM っていう美術の森という専門書は、はい、これこの34号で16回ほど連載してるんです。だから私の郷土史の研究はその都度掲載されていて、だから今電話東京から電話来るのは、なんで城の山古墳って新聞に出てくるんですかっていうの、
ね、
先生の論文を見ると一籠山とか括弧大塚山になってるのにどこ送るんですよ。それほどまでに浸透していますし、私の出した本が今ワークショップやったり講演行くと、先生の本読んでますよ、読みましたよっていうのがあってですね、やっぱり10年ぐらいかかるんですね。
これまでの長年の本当の研究というのがね、本当に我々考えるよりも本当にいろんな苦労があっての研究だと思っていますのでね、
はい、
またそれが、まあ、先生のその研究また裏付けとなる発見がねまたできてるっていうことが、ね、
そうですね、
ありますので、
そういう点では日東道の高速道路の 関連する遺跡発掘は非常に大きかったですね。
青田遺跡は、
はい、空論じゃなくて実際に裏付けができ
ましたから、
ね、出てきましたからね。だから歴史の見直しという点ではもうグッドタイミングの、
ね、
はい、時期かと考えてます、
はい。さあ、次回のテーマ、キサラの人、今度は胎内市で、番組をお送りしていきたいと思います。毎週日曜日のお昼11時から、それから再放送でもお届けしております。再放送は木曜日の午後2時半から、お送りしておりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。 FM 柴田ラジオ郷土史講座、ここまでの先生、塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんでした。伊藤先生、また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはチーズの歴史を研究しており、特に土皿の木はチーズであると考えています。そのために羽賀八重津博士作詞のチーズ尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土皿の木の焼酎を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵追事郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。